森鴎外作。じいさんばあさん。
文化六年の春が暮れてゆく頃であった。麻布流土町の今歩兵第三連隊の兵営になっている寺所の南隣で、三河の国奥殿の領主松平佐七郎範信という大名の屋敷のうちに大工が入って、小さい空き家を修復している。近所の者が、誰の住まいになるのだと言って聞けば、松平の家中の侍で、宮重久右衛門という人が隠居所をこしらえるのだということである。なるほど。宮重の家の離れ座敷と言ってもいいような空き家で、ただ台所だけが小さいながらに別にできていたのである。近所の者が、そんなら久右衛門さんが隠居しなさるのだろうかと言って聞けば、そうではないそうである。田舎にいた久右衛門さんの兄貴が出てきて入るのだということである。
4月5日に、
まだ壁が乾ききらぬというのに、果たして見知らぬじいさんが小さい荷物を持って宮重方についてすぐに隠居所に入った。久右衛門はごま塩頭をしているのに、このじいさんは髪が真っ白である。それでも腰などは少しも曲がっていない。結構なこしらえの両頭を刺した姿がなかなか立派である。どう見ても田舎者らしくはない。じいさんが隠居所に入ってから二三日経つと、そこへばあさんが一人来て同居した。それも真っ白な髪を小さい丸曲げに言っていて、じいさんに負けぬように品格がいい。それまでは、久右衛門方の勝手から膳を運んでいたのに、ばあさんが来て、じいさんと自分との食べるものを、子供がままごとをするような具合にこしらえることになった。この、王恩二人の仲のいいことは無類である。近所の者は、もしあれが若い男女であったら、どうも平気で見ていることができまいなどと言った。中には、あれは夫婦ではあるまい、兄弟だろうというものもあった。その理由とするところを聞けば、あの二人は隔てのないうちに礼儀があって、夫婦にしては少し遠慮しすぎているようだというのであった。二人は富裕とは見えない。しかし不自由はせぬらしく、また久右衛門に類を及ぼすようなこともないらしい。ことにばあさんの方は、後からだいぶ荷物が来て、衣類なんぞは立派なものを持っているようである。荷物が来てから間もなく、誰が言い出したか、あのばあさんは御殿女中をしたものだ。という噂が近所に広まった。二人の生活はいかにも隠居らしい、気楽な生活である。じいさんは眼鏡をかけて本を読む。祭事で日記をつける。毎日同じ時刻に刀剣に打ち粉を打って吹く。体を決めて木刀を振る。ばあさんは例のままごとの真似をして、その隙にはじいさんのそばに来てうちわで仰ぐ。もう時効がそろそろ暑くなる頃だからである。ばあさんがしばらく仰ぐうちに、じいさんは読みさした本を置いて話をしだす。二人は、さも楽しそうに話すのである。どうかすると、二人で 朝早くから出かけることがある。最初に出て行った後で、久右衛門の女房が近所の者に話したという言葉が偶然伝えられた。
あれは、菩提所の昇仙寺へ行きなすったのでございます。息子さんが生きていなさると、今年39になりなさるのだから、立派な男盛りというものでございますのに。
と言ったというのである。昇仙寺というのは、今の青山御所の向こう裏にあたる赤坂黒桑谷の寺である。これを聞いて近所の者は、二人が出歩くのは最初のその日に限らず、過ぎ去った昔の夢の跡をたどるのであろうと察した。とかくするうちに夏が過ぎ、秋が過ぎた。もう物珍しげにじいさんばあさんの噂をするものもなくなった。ところが、もう年が押し詰まって12月28日となって、昨日の大雪の後の道を江戸城へ往返する聖母拝賀の大聖明諸役人オルガごと記載中に、宮重の隠居所にいるばあさんが、今、お城から下がったばかりの屋敷の主人、松平佐七郎に広間へ呼び出されて、将軍徳川家斉の命を伝えられた。
永年、縁獄にまかりありそろ夫のため、定説を尽くしそろ赴き聞きこしめされ、厚きおぼしめしをもって褒美として銀10枚下しおかる。
という、工場であった。今年の暮れには、西の丸にいた大納言家慶と、有栖川義人親王の女楽宮との婚儀などがあったので、頂戴物をする人数が例年よりも多かったが、宮重の隠居所のおばあさんに銀10枚をくださったのだけは、異数として世間に評判せられた。これがために、宮重の隠居所の大御二人は、一時江戸に名高くなった。じいさんは、元大番、石川阿波の神不殺寝組、美濃部伊織といって、宮重久右衛門の実兄である。ばあさんは、伊織の妻、ルンといって、外桜田の黒田家の奥に仕えて表遣い格になっていた女中である。ルンが褒美をもらった時、夫伊織は72歳。ルン自身は71歳であった。明和3年に大番頭になった石川阿波の神不殺寝の組に、美濃部伊織という侍があった。
剣術は聖杯を抜いていて、首席もよく、
和歌のたしなみもあった。石川の屋敷は水道橋外で、今白山から来る電車がお茶の水を降りてくる電車と行き合うあたりの角屋敷になっていた。しかし伊織は番町に住んでいたので、上役とは詰め所で落ち合うのみであった。石川が大番頭になった年の翌年の春、伊織の叔母婿で、やはり大番を務めている山中藤右衛門というのが、ちょうど30歳になる伊織に妻を世話をした。それは山中の妻の親戚に、戸田淡路の神宇治行の家来、有武坊というものがあって、その有武の嫁の姉を世話したのである。なぜ妹が先に嫁に行って姉が残っていたかというと、それは姉が屋敷奉公をしていたからである。元二人の女は、阿波の国、浅井郡真門村で由緒のある内木白右衛門という者の娘で、姉のルンは宝暦2年、 14歳で市ヶ谷門外の尾張中納言宗勝の奥の軽い召使いになった。それから宝暦11年、尾州家では代替わりがあって宗近の世になったが、ルンは続いて奉公していて、とうとう明和3年まで14年間勤めた。その留守に妹は戸田の家来有武の息子の妻になって、外桜田の屋敷へ来たのである。尾州家から下がったルンは29歳で、24歳になる妹のところへ手助けに入り込んで、なるべくお旗本のうちで相応な家へ嫁に行きたいと言っていた。それを山中が聞いて、伊織に世話をしようと言うと、有武では喜んで親元になって嫁入りをさせることにした。そこで房州生まれの内木氏のルンは有武氏を犯して、外桜田の戸田邸から番町の身延方へ嫁に来たのである。ルンは美人という太刀の女ではない。もし床の間の置物のようなものを美人としたら、ルンは重宝にできた器具のようなものであろう。体格がよく、押し出しが立派で、それで目から鼻へ抜けるように賢く、いつでもぼんやりして手を上げているということがない。顔も肝骨がやや出張っているのが傷であるが、眉や目の間に細気があふれて見える。伊織は武芸ができ、学問のたしなみもあって、色の白い美男である。ただこの人には、癇癪持ちという病があるだけである。さて、二人が夫婦になったところが、ルンはひどく夫を好いて、手に据えるように大切にし、78歳になる夫の祖母にも、血を分けた者も及ばぬほど優しくするので、伊織はいい女房を持ったと思って満足した。それで、普段の癇癪は全く後を収めて、何事をも勘弁するようになっていた。翌年は明和5年で、伊織の弟宮重はまだ七五郎と言っていたが、宗家のその時の当主、松平岩見の神範康が大番頭になったので、自分も同時に大番組に行った。これで、伊織、七五郎の兄弟は、同じ務めをすることになったのである。この大番という役には、京都二条の城と大阪の城とに交代して詰めることがある。伊織が妻をめとってから4年たって、明和8年に松平岩見の神が二条在番のことになった。そこで宮重七五郎が上京しなくてはならぬのに、病気であった。当時は大人差し立てということができたので、伊織が七五郎の大人として岩見の神について上京することになった。伊織はちょうど妊娠して臨月になっているルンを江戸に残して、明和8年4月に京都へ立った。伊織は京都でその年の夏を無事に務めたが、秋風の立ち染める頃、ある日、寺町通りの刀剣商の店で、七流れだといういい古刀を見出した。かねていい刀が一腰欲しいと心がけていたので、それを買いたく思ったが、代金150両というのが、伊織の身にとっては容易ならぬ大金であった。伊織は、万一の時の用心に、いつも100両の金を胴巻きに入れて体につけていた。それを出すのは惜しくはない。しかし、あと50両の才覚ができない。そこで150両は高くはないと思いながら、商人にいろいろ説いて、 とうとう130両までに負けてもらうことにして、買い取る約束をした。30両は借財をするつもりなのである。伊織が金を借りた人は、相番の下島陣右衛門というものである。平勢親しくはせぬが、工面のいいということを聞いていた。そこでこの下島に30両借りて刀を手に入れ、こしらえを直しにやった。そのうち刀ができてきたので、伊織はひどくうれしく思って、あたかもよし、8月十五夜に親しい友達柳原小平等2、3人を招いて、刀の披露を方々地層をした。友達は皆刀を褒めた。酒竹縄になった頃、ふと下島がその席へ来合わせた。めったに来ぬ人なので、伊織は金の催促に来たのではないかと、まず不快に思った。しかし、金を借りた義理があるので、杯を刺してまといに入れた。しばらく話をしているうちに、下島の言葉になんとなく角があるのに一同気がついた。下島は金の催促に来たのではないが、自分の用立てた金で買った刀の披露をするのに自分を招かぬのを不平に思って、わざと主演の最中に訪ねてきたのである。下島は二言三言伊織と言い合っているうちに、とうとうこういうことを言った。刀はご奉公のために大切な品だから、ずいぶん借財をして買ってもよかろう。しかし、それに結構なこしらえをするのは贅沢だ。その上、借財のある身分で刀の披露をしたり、月見をしたりするのは不心得だ。と言った。この言葉の意味よりも、下島の霊笑を帯びた語気がいかにも聞き苦しかったので、うつむいて聞いていた伊織はもちろん、一座の友達が皆不快に思った。伊織は顔を上げて言った。ただいまのお言葉は確かに受けたまわった。そのお返事はいずれ御酌の金子を持参した上で改めて申し上げる。親しい間柄と言いながら今晩わざわざ招待した客の手前がある。どうぞ、この席はこれでお立ちくだされい。と言った。下島は顔色が変わった。そうか。帰れと言うなら帰る。こう言い放って立ち品に、下島は自分の前に据えてあった膳を蹴返した。これは、と言って、伊織は旗にあった刀を取って立った。伊織の顔色はこの時変わっていた。伊織と下島とが向き合って立って、二人が目と目を見合わせたとき、下島が一言、たわけと叫んだ。その声とともに伊織の手に白羽がひらめいて、下島は額を一刀切られた。下島は切られながら刀を抜いたが、伊織に歯向かうかと思うとそうでなく、白羽を引き下げたまま身を翻して玄関へ逃げた。伊織が続いて出ると、脇差しを抜いた下島の中間が立ちふさがった。のけ!と叫んだ伊織の横に払った刀に、中間は腕を切られて後へ引いた。その暇に下島との間に距離が生じたので、伊織が一飛びに追いすがろうとしたとき、後からついてきた柳原小平が、逃げるなら逃がせい!と言いつつ、後ろからしっかり抱きしめた。相手が死なずに済んだなら、伊織の罪が軽減せられるだろうと思ったからである。 伊織は刀を柳原に渡して、しおしおと座に帰った。そして、黙ってうつむいた。柳原は、伊織の向かいに座っていった。
今晩のことは、俺をはじめ一同が見ていた。いかにも勘弁できぬといえばそれまでだ。しかし、先へ刀を抜いた所存を、一応聞いておきたい。
と言った。伊織は、目に涙を浮かべてしばらく答えずにいたが、口を開いて一種の歌を受した。
今さらに、何とか言わん黒髪の、乱れ心は元末もなし。
下島は額の傷が存外重くて、二三日経って死んだ。伊織は江戸へ護送せられて取り調べを受けた。判決は、心得違いの角を持って稚魚を召し放され、有馬左兵之助正純へ長野をお預け仰せつけらる、ということであった。伊織が幸橋外の有馬邸から越前の国丸岡へやられたのは、安永と改元せられた翌年の8月である。後に残った美濃部家の家族は、それぞれ親類が引き取った。伊織の祖母丁松院は、宮重七五郎方に行き、父の顔を見ることのできなかった嫡子平内と、妻るんとは、有田家の分家になっている笠原新八郎方に行った。二年ほど経って、丁松院が寂しがって嫁のところへ一緒になったが、間もなく83歳で、病気というほどの容体もなく死んだ。安永三年、8月29日のことである。翌年、また5歳になる平内が、流行の放送で死んだ。これは安永四年、3月28日のことである。ルンは、祖母をも息子をも力の限り解放して臨終を見届け小泉寺に葬った。そこでルンは一生武家奉公をしようと思い立って世話になっている笠原をはじめ親類に奉公先を探すことを頼んだ。しばらく経つと有田家氏の宗家、戸田淡路の神宇治康の隣屋敷、筑前の国福岡の領主黒田家の当主、松平筑前の神春行の奥で物慣れた女中を欲しがっているという噂が聞こえた。笠原は人を頼んでそこへルンを目見えにやった。宇治康というのは6年前に宇治行の後を継いだ戸田家の当主である。黒田家では、ルンを一目見てすぐに雇い入れた。これが安永六年の春であった。ルンはこれから、文化五年七月まで、31年間黒田家に勤めていて、春行、春高、成高、成清の四代の奥方に仕え、表図改革に進められ、隠居して終身に人淵をもらうことになった。この間、ルンは給料のうちから小泉寺へ金を納めて、美濃部家の墓に光源を絶やさなかった。隠居を許されたとき、ルンは一旦笠原方へ引き取ったが、間もなく故郷の阿波へ帰った。当時の浅井郡真門村で、今の阿波郡恵美村である。その翌年の文化六年に、越前の国丸岡の廃所で、 安永元年から37年間、人に酒席や剣術を教えて暮らしていた夫伊織が、3月8日、春明院殿ご追善のため、ご慈悲のおぼし召しを持って長野をお預けご面仰せいだされて、江戸へ帰ることになった。それを聞いたルンは、喜んで阿波から江戸へ来て、流土町の家で37年ぶりに再会したのである。